もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、はい、今日はどのようなご相談ですか？まずは簡単に何についてという形で教えていただけますか？
はい、職場でちょっと私のことをよく思っていないんじゃないかっていう方が何人かいて、
うん、
ちょっとそれに対する私自身の心の持ち方っていうのを相談させていただきたいです。
はい、職場の人間関係ですね。
はい、
では詳しくお伺いする前に、今おいくつですか？はい、
今34です。
うん、ご家族は？
今母と2人で暮らしてます。
お父さんは？
父は亡くなりました。
亡くなられて、
はい、
で、お母さんとお2人、ご兄弟は？
一人っ子です。
ああ、そうですか。じゃあお母さんと今お2人で生活してらっしゃるんですね。はい、お仕事は、はい、会社？
雇用形態はアルバイトなんですけれども、
うんうん、
ちょっと職場を2つ掛け持ちしているような状況です、
ね。アルバイトだけれども2箇所でやってるよってことなんですね。
はい、う
ん、
そうですね。
で、今日のその人間関係、なんか職場でね、はい、あなたのことをよく思ってない人がいるかもっていうのは、この2箇所のうちのどっちかの話？はい、
そうです。
そうですか。さて、はい、じゃあ具体的にどんな状況なんでしょうか？はい、
そもそも結構この職場にいたのが長かったんですけれども、
うん、
コロナ禍で一度なしになったんですね。
うん、お仕事自体が？
そうです、その雇用自体がですね、うん、アルバイトだったんで、
うん、
で、その戻って割と皆さん、私が復帰した時にその割と温かく歓迎してくれたり、すごくこう、うん、お疲れ様って言ってくれたんですけれども、
うんうん、
数ヶ月経って半年経ってっていう状況で、
うん、
皆さんと接していて、
うん、
もしかしてこの人私のこと何か怒ってるのかなとか、何か私のこと気に入らないのかなっていうふうに違和感を覚えるようになり始めたんですね。
うん、
で、ちょっと別々に考えてるんですけれども、そのどちらかというと、うん、その特にそのハラスメントとかそういう、こういじめとかそういうふうには全く受け止めていなくて、
うん、
単純に私が、まあ、人と接してれば当然こういうこともあるし、うん、私の性格だったりとか喋り方だったり、うん、何かが気に入らないことはあるだろうって、
うん、
でっていうふうに思うのは簡単だし、それも頭でよく分かってるんですけれども、うん、割とその私の性格の問題でちょっと、うん、例えばすごくもしかしてあれが原因だったのかなとか、あれのせいで実はあの時ああいうことがあったのかなとか、すごい被害妄想がどんどんどんどん膨らんでってしまってるんですね。
はい、
はい、うん、はい、で、ちょっとそこでこう割と怯えて職場に行ってるんですね。
うん、
私自身の心の問題という意味でどうしたらいいもんかなっていうふうに思ってます。
うんうんうん、具体的にそういうふうに感じる場面っていうのは、具体的に言うと例えばどんな場面なんですか？
とあるその私の上司への一言が、職場の全体的な環境からそのいらない報告だったっていう結論に至って、
うん、
それで私がその、
うん、
相手はそう思ったのかなって思って、なんかそれがきっかけでちょっと雲行きが怪しくなってきたんですね。で、うん、あの時のことを謝ればもしかしたら何かが解決するかもしれないと思って休憩中に謝ったんですよ。
うんうん、ちょっといらんこと言いましたみたいな感じで、
失礼なことをしてしまったな、ごめんなさいっていうふうに言ったんですけれども、
うんうん、
その方はやはりその、うん、全く違う視点で物事を考えていて、私の中ではそれはもう本当に今後の成長に役立てていきたいとは思ったんですけれども、
うん、
その方がいやそういうことじゃなくて、私はこういうことで今の報告いらなかったなと思ったんですよって言ったんですね。
うんうんうん、
で最後に、
うん、
休憩に入っていいでしょうかって、休憩中だったので、もう、
うん、
私もう話したくないんだなっていうふうに受け止めたんですね。
うんうん、
でもうそれ以来結構どうしたもんかなって思って、もうここ最近だともう冷戦状態みたいな、もう私はもう特にその相手にそのこう優しく接するとかそういうことはなく、うん、もう普通に最低限の挨拶だけをして、最低限のこのやり取りだけをして、
うん、
特にその相手になんか世間話をするとか休憩中に話しかけるとかそういうこともなく、
うん、
接していけばいいやっていうふうに思ってたんですけれども、うん、やっぱりちょっとそこが私だけがこう相手は全く分かんないんですけれども、
うん、
なんか私の中でもしかしてすごく私のこと避けてるのかなとか、もしかして私の隣にいたくないからこういうことがあったのかなとか、もうすごい小さなことがすごい重なりに重なって、うん、ちょっと 私自身がこう持たない状況なんですね。
そうですね。何でもこう結びつけて考えちゃうってことですよね。
はい。
うん。で、その、今のね、その、言わんでもいいこと言ったかなって、その、うんぬんの下りがあったのは、今からどれくらい前の話なんですか？
この件があったのが1ヶ月前で、その実際にそれが起こったのがさらに1ヶ月ぐらい前だったんですね。結構時間が経ってから、謝ろうと思ったんですね。
まあ、じゃあなんか、平たく言うと2ヶ月前にそのことがあって、1ヶ月経ってからそのことを謝ったって感じ？
そうですね。
おー。で、さらに今そこから1ヶ月経ってますっていうこと。
そうですね。
うん、はい、それで今もまあそういう気持ちで、もやもやしてるんだ。はいはい、うん、それはしんどいよね。
しんどいです、結構しんどいです。
うん、それはしんどいですよ。でもそれ以降ね、その方から、はい、こうなんていうか、あからさまにね、無視されるとかさ、そのなんていうの、言葉を投げつけられるとかは別にないでしょ？
ないですね。ただ、うん、まあちょっとこう、例えば少しの動作だったりとか、こう、うん、何かその道具を動かす時の動作だったりとかも、うん、すごくそれに怯えながら仕事をしてますね。
そうね、
はい、
その結びついちゃうからね、そのことに、
はい、
それでわざとやってるんじゃないかとか、は
い、わざとというか単純にその私のそばにいるのがそれぐらい嫌なんじゃないかなっていう不安ですね。
うーん、はい、いやそれは大変だな。承知いたしました、はい、じゃあ今の状況で、はい、今のね、自分のこと嫌いなんじゃないかってドキドキしながらね毎日お仕事してるけれども、それをどういうふうに自分自身の考え方を整えたらいいかというね、はい、そこについてのアドバイスを先生からお聞きしてみましょう、
はい、
はい。今日お答えいただきますのは三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっとお聞きしたいんだけど、
はい、
あなたはさ、
はい、
自分の性格どんな性格だと思ってる？
私はすごく甘えん坊だと思ってます。
甘えん坊、
うん、はい。
それで？
で、ちょっとバカがつくぐらい真面目だ、悪い方向に真面目だと思います。
悪い方向に真面目なんてことはないと思うけどね。はい、
そうです
か。あ、そう。甘えん坊で真面目なのね。はい、じゃあ、あなたは自分の長所は何だと思ってる？
一つのことに全力で取り組む力は私の中にあるんじゃないかなと思います。
ちょっとお聞きしたいのは、そのうまくいってない職場っていうのはさ、
はい、
お金がいいの？
いや、もう本当にやりがいですね。
あ、やりがいですか。あなたの技術を生かせるっていうことかな。
はい、そうですね。
はい、あ、そうですか。じゃあこれは失いたくないわけですよね。はい、
あ、もう大好きな職場なんですよ。
う
ん、
ああ、そうなの。
はい。
それはそれは。はい、うん。あのね、あなたは、その、人にどう思われるかばっかりのことを思ってるけど、
はい。
自分から話題を提供するような、
はい、
魅力ある話題っていうのは一つか二つ持っていくんだよ、毎日。はい、あ、あの話してみようとか、
はい、
その人の噂話じゃなくてね、
はい、
この話をあの人に聞いてみようとかさ、このことについて自分はこう思うけど、あの人だったらなんて思うかなって思いながら毎日毎日ね、そう、そうすると自分も、大きくなれるしっていうか違う考え方をね、はい、吸収できるようになるし、
はい、
相手の意見を聞くっていうのは自然に尊敬を表すことにもなるし、
あ、
うん、はい、へーだけでいいと思うんだけど、はい、また一日考えて、はい、これだったらどうですかみたいなね。だからね、あなたに魅力があるのかなっていうのが一番なんだよ。あなたにもし昨日と同じ明日のあなたであれば、誰もあなたの印象は変わらないし、あなたはちっとも魅力的じゃないから、ね、その変なことが一回あれば、それだけがあなたの記憶として残っていくわけじゃないか。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、だからね、やっぱり自分を魅力的にするっていうかさ、
はい、
それにはまず昨日の自分と明日の自分は違うっていうことを決心しないとダメだと思うね。
決心。
うん。
はい、
だからどう違うのか、あ、じゃあこれについてじっくり考えてみようってね、考えてちょっとまあ書いてみてまとめてみてくらいのことをね、 はい、いつも話題で抱えておくんですよ。二つか三つくらいの話題を。
はい。
で、こう、沈黙になった時に、ところでこれこれ、これについては、何々さんどう思いますかねとか、難しいことじゃなくていいんだよ。
はい。
僕こんなこと考えたんですけど、これどうですかねみたいなことを、話題として振ればね、
はい、
うん、あいつなかなか面白いこと言うなとか、あいついつも違う話題持ってくるなとか、あなたに対する記憶って塗り替えられていくじゃないか。
はい。
そうするとあなたもちょっと自分のことを結構魅力的なやつだと思えるかもしれない。そう、
はい。
あなたのお悩みの根幹にあるのはね、
はい、
あなたが自分を魅力的だと思ってないっていうところなんだよね。
ああ。
うん。すべては。
そうですね。
そうなんだよ。
思いたいんですけど。
だから覚えるわけないじゃん。思えるわけないじゃん、今のままで。
そうですね。
そう。だからね、魅力的な人ってみんなが待ち構えてるわけですよ。
あ
るいは、さようならって言った時に、明日会うのがまた楽しみなわけですよ。
はい。
うん。そういう人いるでしょ？
います。
うん。そういう人になるにはね、ぼっとしててもなれないんだよ。
はい。
やっぱり、努力をしないと。うん。で、あなたは、ひたすら真面目に一つのことを全力で、することができるわけで。
はい。
だからさ、いくつもいくつも、ネタを抱えて、会社に行くんですよ。
はい。はい、
ちょっとノートに書くようにしてみたら？毎日のメモでいいから。
はい。
メモっていうのは溜まっていくと知識になるからね。
実はメモがあるんです。うん、私昇格がしたくて、この職場で。
うん。
そのためのメモっていうのがあるので、うん、そこに書くことにします。
うん。だけど、そのメモっていうのはほっとくとメモで終わっちゃうから、
はい、
やっぱりノートがいいと思う。メモを取ったら家に帰ってノートに書きつける。
はい。
そうすると少し整理されるんだよ、そのメモが。
はい。
メモはバーッと取っていいんだけど、家に帰ってきたらノートに書きつけて、で、ちょっと1分くらい考えるんですよ。
はい。
そうするとちょっとね、深くなるんだよ。そういうことをね、1ヶ月くらいすると、
はい、
今の自分よりも好きな自分が出現すると思うし、
はい、
うん、今日はあの人にこんなこと聞いてみようかなっていう楽しみができるから、誰が俺のことを嫌いかっていうのは無駄なことじゃない、
はい、
それとね、もう一個言いたいんだけどね、嫌われてるんじゃないかって言ったけど、あなた、
はい、
んな嫌われてるに当然じゃん。なんで嫌われてないと思うの？私はね、人と会ったらね、はい、みんなが自分のこと嫌いだと思いますよ、まずは。
ああ。
うん。何にもしなければ嫌われないとは思わないよ。だって自分じゃないんだから、自分と違う人なんだから、
はい、
基本は嫌いなんだよ、そんなの。
はい。
何にもしなければ嫌われないと思ってるのが誤解ですよ。
はい。
みんなは自分のこと嫌いですよ。なんとかして、ちょっと魅力があるように見せるという努力をしない限りは、
はい、
そんな34くらいで当たり障りもなく、
はい、
ニコッと笑って生きていきたいなんて甘いと思う。
はい、ありがとうございます。
はい、頑張れ。
ありがとうございます。
はい、いかがでしたか？
安心しました、なんか。
よかった。
ちょっとこれで少し、考え方が変わるかなって思います。
本当本当、なんかね、私も一緒に聞いてて、私がむちゃくちゃスッキリしちゃったね。これでいきましょうよ、これから、
はい、
ね。世の中の人はみんな嫌ってますと、それがもうスタート位置だから、別に嫌ってんじゃないかってドキドキすることもないし、そんなことを気にするよりもね、矢印を自分に向けて自分磨きかな、
はい、
先生のおっしゃるように、
はいはい、
それに没頭してたらいつの間にか魅力的な人間になると、
はい、
いやー、すっきりした。私もおかげですっきりしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは、はい、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい。